ローマ人への手紙ですね。ローマ人への手紙の4章に今日は入ります。ローマ人への手紙の4章です。早速一節を見てください。それでは肉による私たちの先祖アブラハムの場合はどうでしょう、どうでしょうかとありますが、このそれではと書いてありますけれども、これは従ってと、訳すこともできる、言葉であります。3章からの、続きなんですね。でこの3章で、このローマ人への手紙で、本当にこの中核となる核となる、このテーマ教えが出ていました。それが信じるものが義と認められる、信仰による義、これをですね、見ることができました。1章の18節から3章の20節で、神の前で私たちが全てが罪に定められるけれども、キリストがその裁きを身代わりに受けてくださったので、キリストにあって私たちが罪に問われることがなくなった。でこの信仰による義、この特徴がその後にこの誇りが取り除かれたとあるんですね。何かにしたことによってこの成し遂げられたのであれば、その人が誇るわけなんですけれども、何にも行ってないのに信じるということが義と認められるのであれば、誇りが取り除かれるということであります。そして律法を破棄する、律法はなくなる、意味がないものなのか、そうではない、律法を完成させる、確立するものなんだということを見ました。私たちがこれをやって神様に認められるというものが、その律法によってはできなかったことが、キリストが律法を完成させることによって、一番大きい完成というのは死による完成ですね。律法を違反する者は死ななければいけないという、その死をもって律法を完成させたことによって、そして、キリストにあって私たちは完全なものとなることができるということを学びました。従ってとなるんですね。肉による私たちの先祖アブラハムの場合はと、このように続きますが、この4章がですね、その信仰とは何ぞやということを、その今までこの抽象的な言葉がずっと続いていたんですけれども、もうこのユダヤ人にとっては、もう先祖であり父祖であり、代表者であるアブラハムという肉付けを行っていく、その信じることによって義と認められることについての、その実際の人物のストーリーの中にあるその、真理をですね、私たちはこの見ていくことができるんですよ。ロゴスミニストを始めて、創世記から始めたんですけれども、もう本当にこのアブラハムの生涯が、私にとってはもう本当にこのいい思い出といったら変なんですが、この信仰生活においての、なんていうのかな、土台になっていますですね。でこの私たちの先祖と、あえてパウロがここで一節で書いてますけれども、これはパウロ自身がユダヤ人なので、ユダヤ人、この読んでる人たちがユダヤ人ということをかなり意識してこの回帰書き始めています。では見てください。2節ですが、もしアブラハムが行いによって義と認められたのなら、彼は誇ることができます。しかし神の御前ではそうではありません。聖書は何と言っていますか。それでアブラハムは神を信じた、それが彼の義とみなされたとあります。アブラハムの生涯ですね。でこれを、私たちは創世記の12章から、11章の後半からですね、読むことができ、そして彼が70歳の時にこのウルの町から主に出て行って、私が示す土地に行きなさいと命じられて出て行ってですね、75歳かな、そして85歳の時に主が語ってくださいました。外に出てみなさいと、夜ですね、そして空の星を数えてごらんなさいと、あなたの子孫はこのようになると神は語られたんです。でこう書いてます、ここに書いてある通り、 それでアブラハムは神を信じた。それが彼の義とみなされたということなんです。で、この85歳の時点で、このアブラハムが義と認められたわけなんです。で、アブラハムの行いとして最も有名なのが、頂点にあるのが、イサクを捧げることであります。それはもうアブラハムが100歳を優に越しているわけであって、はるか昔に彼が義と認められていた。それは行いではない。神を信じたからなんだよということなんですね。ですから、この私たちがですね、生活を送っていく中でですね、この神を信じるという、神に信頼する、その理解ができなくても神がそう言われている、または神がおられる、でこのことを信じて生きていく、これが正しい生き方、神様が義と認めてくださる、良しとしてくださる、なんて言ったらいいでしょうかね。その生き方なんですね。で、もし行いによるとですね、私はこれだけのことをしたのにどうして認められないのかという誇りが出てくるんです。彼は誇ることができますと書いてありますけれども、私はこれだけのことをしたのに認められないですね。そうすると、創世記の最初にあったカインのように怒り、また落ち込むことになるわけなんですね。何もしてないときに、行っていないときに、神を信じて生きていく、神を信じる、その信仰が義と認められていくわけなんです。だから信じるってね、神の主権にひれ伏すこと、神に明け渡すっていうことが含まれていくんですね。で、その中で御声に聞き従う中で、その行いの実が結ばれるんですね。ですから一見矛盾している言葉がヤコブの手紙に書いてあるんですね。2章の21節に、私たちの父アブラハムはその子イサクを祭壇に捧げた時、行いによって義と認められたではありませんかって書いてあるんですよ。矛盾してる。その文字面だけ見ると完全に相反することを書いているように見えるんですけれども、実は一致しています。そのヤコブが話しているのは、その信仰の種類と言ってもいいでしょうか。その信仰の種類というのは、私は信じていると知的にですね、理解しても、そこに服従が伴っていない、神様がこのようなことをされるんだから私はそれにより頼みますという、その依頼をしたらですね、必ずそこには従順が伴いますですね。その本当に信じてるか信じてないかって、その人が何やってるかで分かるじゃないですか。ね、今そう言っただけでも分かってくれた人いると思うんですけども、この椅子が壊れないって分かってたら、分かってるから今こうやって皆さん座っていられるんですよ。だから座るという行為ができてるわけですね。そんな当たり前のこと言わないでくださいよと言うかもしれませんけれども、結構ね、座ってたらなんかミシッといったっていう経験が私あるんですけれどね、なんか今私の妻がニコッと笑ってますけれども、もう信じてるんですね。だから信じてるものが行いに現れる。で、アブラハムのこのストーリーというのがこれに尽きるんですね。この神を言われていることを信じることで義と認められ、神に受け入れられていて、もうそれで神に受け入れられるために何かするんじゃないんですよ。もう受け入れられている。で、その神様の素晴らしさ、恵みで、これを知っていく中で、神様に次に言われた時にはそれを信じて行っていくことができるわけなんですね。それがイサクを捧げるっていうところになっていくわけですけれども、で次に4節で、働く者の場合にその報酬は恵みではなくて当然支払うべきものとみなされます。何の働きもない者が不敬虔な者を義と認めてくださる方を信じるなら、その信仰が 義と認められるのです、見なされるのです。この行いによって義と認められる、それか行いによって あなたはよくやったと、大丈夫だよと認められるのであったらですね、この仕事における雇用関係と同じではないかと、この義務が生じるんですね。つまり神に借りを作るようになっていってしまうわけなんですよ。これをやったんだから当然そういう報いがあって叱るべきだろうと。でもこれは恵みではなくなるんですね。恵みというのは何かしたからではなくて、何もしてないのに一方的に与えてくださる祝福なわけなんです。これを私たちが知っているから、それを私たちがもうすでに報い、義と認められるという報いをもうすでに受けているから、この素晴らしさに感動して、この素晴らしさに喜ん で、それで神に仕えていくわけなんです。だから人目につくようなところ、目立つところ、そういうものだけにやる気を出していく人というのは、まだこの恵みを知らない人ですね。この人に受け入れられよう、よく思われよう、でこのようにしていく、そして忠実になれません。だって目立たないところで神に仕えるわけですから、イエス様が言われましたよね。この右手が左手に分からないようにしなさい、どっちだったっけ、左手が右手だったか、ちょっと忘れましたけれども、恵みというのは素晴らしいのは、何の働きもないのに義と認めてくださった神との正しい関係に私たちが依っている。でしかも不敬虔なものがその義なる方を信じるその信仰によって義と認められると、不敬虔なものですよ。つまり神を敬ってない、そういう罪深さ、肉の弱さを知って十字架に行く人がですね、神は義と認めてくださるわけなんです。素晴らしいですね。勇気を持ってこの十字架の中に、この恵みの中にですね、入っていく必要がありますよね。そして次に6節で、ダビデもまた行いとは別の道で神によって義と認められる人の幸いをこう言っています。不法を許され罪を覆われた人たちは幸いである。主が罪を認めない人は幸いである。今まだこのパウロがユダヤ人としてユダヤ人に語っていることを思い出してください。パウロはですね、この信仰による義を、このユダヤ人の父アブラハムからではなくて、ユダヤ人の王であるダビデの言葉からも論証しているわけなんです。そのマタイによる福音書の1章2節に、このダビデの子アブラハムの子孫イエス・キリストの系図とあるように、ユダヤ人の代表的な人というのはアブラハムの次にダビデであります。そのダビデをしても行いにとは別の義を持っていた。彼が神の御心にかなうものというふうに神様はおっしゃっておられる。そしてこの列王記を見ると、ダビデのようにこの王は歩まなかったとかね、ダビデが基準になって、では彼はよっぽど何も間違いを犯さなかった無欠の人のように思ってしまう。その言葉だけ読むと思ってしまいますけれども、私たちはよく知っています。大きな罪を犯したんです。そして今ここで書かれているのは、まあ、この前の日曜の説教でもお話ししました、引用しました、この詩編の32編からですね、不法を許され罪を負われた人たちの幸い。彼は罪を犯したんですよ。バテシバ、その次ウリアを殺すという罪を犯したんですよ。で、罪を許された、そしてそれだけじゃなくて罪をお認めにならない。だから私こういう悪いことしたんですけど、何のこと、認めて くださらないって言ったらいいんだけど、認めなくてよくしてくださったんですね。なんと幸いか、なんと幸いか、彼も行いによらない義なんですね。これそれを代表例であります。でこのように行いによるんではないということが分かりました。で次にですね、この9節から12節までは、今度は割礼を受けたことで義と認められたのではないという話が書いてあります。 それではこの幸いは割礼のあるものにだけ与えられるのでしょうか、それとも割礼のないものにも与えられるのでしょうか。私たちはアブラハムにはその信仰が義と見なされたと言っていますが、どのようにしてその信仰が義と見なされたのでしょうか。割礼を受けてからでしょうか、まだ割礼を受けていない時でしょうか。割礼を受けてからではなくて、割礼を受けていない時にです。ユダヤ人のこの考え方を今紹介しますけれども、ユダヤ人にとって神の救いというのはユダヤ人になることでした。異邦人が救われるという時にはユダヤ人のこのに神が与えておられる神の共同体の中に入らなければいけないことを意味して、そのためには改宗しなければいけないんですね。でその一番大きな儀式というのが割礼であります。で割礼というのがアブラハムの子孫にその子種ですね、それを印としてこの男性の性器の包皮を切る儀式なんですけれども、でこれを行う必要があったわけなんです。しかしアブラハム自身がですね、その割礼を受けさせなさいと神に命じられたアブラハム自身が義と認められる、言い換えるとユダヤ人の中に入っていくようにされたというのは、割礼を受けるずっと前だったわけです。そのさっき言った85歳ですね、85歳の時に彼は神を信じた、そして彼は義とみなされたと。85歳ですけども、割礼を受けたのは99歳なんですよ。創世記の17章、イシュマエルが13歳の時でした。14年前にすでに義とみなされていたんですね。わかりますか。つまり無割礼のままで義と認められていたんですよ。無割礼のままで、ある意味で異邦人のままで義と認められていたと言っても過言ではありません。このように共同体に入るということが、神を信じている、イエス様を信じているという、それだけで共同体の中に入れるんだよということなんですね。何か疎外感を感じている、何か孤立している、それはですね、信仰の共同体ではありえません。信仰の共同体ではイエス様を信じていれば自分は神の子供であり、神の娘であり、神の家族の中に入れているんですね。何かをする必要はないんですよ。ではなんで割礼を受けるのか、次に書いてます。彼は割礼を受けていないときに信仰によって義と認められたことの証印として割礼という印を受けたのですと。割礼によって神の中に入っていくのではなくて、そうではなくて、割礼を神との関係の中に入ったからこそですね、入ったからこそそれを確認するもの、この実際そうだということを念を押すものとして、確かなものとするために割礼を与えると。内側で起こったことを外側で示すために割礼を受けるということなんですね。で、旧約聖書の中に実はですね、この割礼についてね、心の包皮っていう言葉が使われてるんですね。新命記の10章の16節で、あなた方は心の包皮を切り捨てなさい、もううなじの怖いものであってはならない。だから神との関係を妨げている、神様と自分との間にあるその神様に従っていくとか、神様により頼んでいくときにいつもこのことが邪魔になっているというものを切り取るというのが、切り捨てる、さっきの包皮を切り捨てると同じように、包皮を切り捨てることによって敏感になると同じように、神の言葉に対して、神の声に対して、神が神の御臨在に対して敏感になることが この切ることによってできるわけなんです。それをはっきりと確認の印として受けているのが割礼であります。もともとの意味がね。そういうことを考えると、水のバプテスマも同じ働きをしています。罪によって死んだ自分がいり、キリストと共に十字架につけられ、キリストと共に葬られ、キリストと共に墓からよみがえったということを、その事実を外側で確認するのがバプテスマですね。同じです、似てますね。そして次に、それは彼が割礼を受けないままで信じて義と認められる全ての人の父となり、また割礼のある者の父となるためである、ためです。すなわち割礼を受けているだけではなく、私たちの父アブラハムが無割礼の時に持った信仰の足跡に従って歩む者の父となるためですと。割礼を受けていない者も義と認められることがここにある。異邦人である者たちも神との関係を結ぶことができるということであります。大事なのはアブラハムの信仰の足跡に従って歩んでいるかどうかです。こっちなんですね、大事なのは。アブラハムに習うものになっているかどうかなんです。アブラハムが神に召されてどこに行くかわからないけれども、ついていったと同じように神の召しを受けて、そしてそれ信じて従っていったのかどうか。またアブラハムと同じように、このアブラハムの行いに関わらず、神がアブラハムに祝福を与え、良くしてくださったことによって、アブラハムが神様の豊かな恵みを知ることによって信頼を増していったんですね、神様への。その結果、イサクを捧げなさいと言われたときに信頼して従うことができたわけなんですね。で、こういうアブラハムの信仰の歩みと同じように、日々の歩みの中で信じているのかどうかということがもっと大事なんです。で、ユダヤ人はですね、私の父はアブラハムですと、私たちの父はアブラハムですとイエス様に言ったんですね。で、その時彼らはイエス様を殺そうと憎んでいました。だからイエス様がこう言い返したんです。あなた方の父は悪魔ですって。その憎しみ、悪魔から来てるわけですね。あなた方の父は悪魔です。だからこれと同じようにですね、私たちもただ教会に来ているからといって、その形の中にいながら神に受け入れられているという保証はないんですよね。アブラハムと同じように、神を信じて自分も積極的に主体的に歩むことによって、初めてこの父と、アブラハムを父と仰ぐことができる、神の家族の中に実際的にいることが分かるわけなんです。で、13節です。というのは、世界の相続人となる約束がアブラハムに、またあるいはまたその子孫に与えられたのは、立法によってではなく信仰の義によったからですと。アブラハムに、あなたの子孫に私はこの土地を与えると、この相続地を与えられました。世界を相続する、この世を相続するというこのことなんですね。また言い換えると、神の国を相続すると言ってもいいと思いますけれども、で、この約束をアブラハムは与えられたのが紀元前の2000年ぐらいで、そして立法というのはモーセによって与えられました。で、モーセというのは、だいたい紀元前の、1446年あたりに出エジプトですから、で、その後に立法ですから500年ぐらいですね、後に立法が与えられているということで、立法によって何かを行ってったから、その何かもらうっていうことではなくて、もうすでに約束としてプレゼントのようにして、神の国、この神から世界を受け継ぐようにしていただけたわけなんですね。信仰によって受け継ぐんだということです。 で、これもとても大事ですね。主に仕えているものが多くのものを任されていくっていうのはですね、信仰を働かせてわずかなものであってもそれに忠実に仕えていくと、そうすると大きなものを任されるわけですが、この信じるのではなくてですね、自分に課した規則っていうのも作ってって、それで成し遂げられると思うととんでもない間違いなんですね。私はこのプログラムをやったから、ね、だからもっと用いられるべきですとかですね、これだけ教会に来てるのになんで神様も私を用いてくださらないんですか。そうじゃないんですね。何か規則を行って何かをしているからではなくて、神から与えられているこのものをですね、なんていうかな、この神様から与えられている祝福、それに従って本当に神様に感謝しながら喜びながら、その仕えていくときに神が増やしてくださるんですよ。広大じゃね、自分で獲得するんじゃなくて神が増やしてくださる。で、これが受け継ぐっていうことになります。多くのもの任されていくっていうことになります。もちろんイエス様戻ってきたら、イエス様と共にですね、神の国を受け継ぐ、この再臨の後の神の国ですね、あの千年王国、地上の神の国の時はもちろん受け継ぐわけですけれども、でその前にもですね、この実際の生活の中で任されていくというのは、そのわずかなものにその自分が感謝して使えていくんです。何かしてですね、自分がパフォーマンスでしてって、それで獲得するものではないんですね。そしてもし立法によるものが相続人であるとなら、信仰は虚しくなり、約束は無効になってしまいます。立法は怒りを招くものであり、立法のないところには違反もありません。約束って何かっていうと、こうしてくださるという恵みなんですよね。じゃあ今度ね、築地でお寿司屋さん連れてってあげるからって言ったら、やったなと思うじゃないですか、ね、こういうふうに何かしてあげるよって言ったら信じてね、僕を信じてまずいですね、なんかああダメですよやっぱりとかってね、裏切ることあるかもしれませんよね。けれども神は裏切らない。この約束、それ信じて、で神の恵みが働いて、それで神様がその自分を通してご自分の国を広げてくださる。でも立法によれば違反が伴います。なんで違反が伴うかって、やればやろうとするほど破ってっていくんですね。できないことに気づきます。で自分の行いを確かめるといいんですね。なんかしっかりとやってるようで、である時にはやっていないで、自分の頭の中ではもうこれをやりたいっていう理想があるんですよ。やってるっていうのを思い込んでる時もある。実際はそうではない。でそれでまた自分で頑張っていく。そうするとまたまたもっとできなくなっていく。これ違反が伴うんです。しかし約束は違います。信じるだけなんです。でその信じるだけで、その信じるものに働く御霊の働きがあり、恵みの働きがあり、御霊の働きというのは恵みの働きなんですね、があって、それで確かに神のものを相続することができます。えということですね。ですからアブラハムが義と認められたのは、行いによるものではない、割礼によるものではなく、立法によるものでもないことが分かりました。信仰によってということですけれども、このアブラハムがどのように神は信じていったのか、その信仰そのものを16節から見ることになります。そのようなわけで、16節です、4章の16節です、ローマ書。世界の相続人になる となることは信仰によるんです。それは恵みによるためであり、こうして約束が全ての子孫に、すなわち立法を持っている人々にだけでなく、アブラハムの信仰に倣う人々にも保証されるためなのです。 私はあなたをあらゆる国の人々の父としたと書いてある通りに、アブラハムは私たちすべてのものの父なのです。すべての人の父であることを繰り返してますけれども、ユダヤ人の父だけではなくて、むしろ信仰に敵と見なされた異邦人の父でもある。でここにね、恵みがあります。この恵みによるためであるって書いてあるでしょ。恵みがあります。神はご自分の祝福を受けるに値したい人にも手を伸ばされる恵み、深いことなんです方なんですね。信仰を持つというのはこの恵みを知っていることには他なりません。自分が神から落ちてしまった、どうしようもなく失敗してしまった、その敗北感の中にいる人が、むしろ神はお前を義と認めるよ、こう言ってくださるんです。私はここまでできましたという人は、神様はは?と言います私は罪人、本当に罪深いで十字架のところに行く人には、神様は喜んでます。神様はね、自分に栄光を生かしたいんですよ。自分に誇りを持っていきたいんですよ。でこの恵みをするとね、保証があるんですね。この保証されるためって書いてるでしょ。神との関係がね、安定します。ある時に悪くなって良くなるというような不確かなものでないんですね。その恵みを知ると、どんなことが起こっていても、どんな状態にあっても、その状況がなくても、神は変わらずに私を義とみなしてくださっているんだという安心感があります。この恵みがあるから、神との関係が安定していて、神と交わりをすることのできる土台が作られているので、保証されている、安心している、そこに休むことができるわけなんですね。だから信仰というものを考えるとき、恵みを信じているかどうかなんです ね。この信じるって言っても、ほら、自分の可能性を信じたり、なんかいろんな人を信じたりね、いろいろあるじゃないですか。だから信じるって何を信じるか、神の恵みを信じてる。で次に17節です。このことは彼が信じた神、すなわち死者を生かし、ないものをあるもののようにお呼びになる方の御前でそうなのですと。今度は恵みだけではなくて、今度は神の力を知っているかどうかという、この信仰の内容になりますね。死んでいるものを生かすことがおできになるという、その可能性がないところに神を信じているという内容になります。これが戦いだね。自分の理解との戦いです。全能の神をアブラハムは信じていました。だからないところから有形のものを、あるものを呼び出すことができるということを彼は信じていました。だ単に全能っていうよりも、もっとこの創造する、ないものをあるものに創造する、これを彼は信じていた。でこれ何かといったら、次に読むと分かるんですけれども、イサクが与えられるかどうか、そのもう完全に望みがないときに、イサクが与えられて、そして最後に今度はね、もちろんその、この子から祝福を与えられて、イサクが生まれた後にね、今度イサクを誇りなさいっていう言葉もありましたけれども、神がなんて言ったらいいかな、言葉で約束してくださった、これ聖書の言葉で、神がこうしておられる、神がこうする。で目では見えないんですよ。このハバククって、義人は信仰によって生きるっていうね、言葉ってのはハバクク書から来てるんですけども、このハバククはね、その言葉を言った時に、主にあって喜び勇むって言葉を使ったんですね。もう喜んでるんです。でも周りは飢饉で、もうどうしようもないめちゃくちゃな状態の時に、主にあって喜びますとこう言ったんですね。なんでかというと、神の言葉が与えられてました。神の幻が与えられてました。神を信じてました。だから神が 何とかしてくださるということを信じていて、無から有を創造するということを信じていて、死者の中から人を呼び起こすことができるということを信じていたわけなんです。復活の信仰、力を、その復活させる力を持っている信仰をあったわけなんですね。18節です。彼は望み得ないときに望みを信じて、抱いて信じました。それはあなたの子孫はこのようになると言われていた通りに、彼があらゆる国の人々の父となるためです。この異邦人も含めてですね。あなたの子孫はこのようになると言われたこの言葉、ありますよね。12章の3節に、創世記の、あなたによってすべての国民が祝福を受けると。そこのところですね。で、望み得ないときに望みを抱く。なんか期待できる時にだけ神様に期待するではないんですよ。イエス様は言われました。それは人にはできないことですが、神はそうではありません。どんなことでも神にはできますと、イエス様が言ったイエス様の言葉を信じきることができるかどうかなんですね。この神の世界、神を見ていく、でそれをもっと具体的に、次にアブラハムがどうやって神を信じていったかを19節から説明しています。そのプロセスなんですが、これね、面白いですよ。一つ一つ話していきますけれども、アブラハムはおよそ100歳になって、自分の体が死んだも同然であることと、サラの胎の死んでいることを認めても、その信仰は弱まりませんでした。弱りませんでした。99歳の時にアブラハムが、主の使いがアブラハムのところに訪れて、あなたは来年の今頃男の子を、必ずあなた方のところに戻ってきます。その時あなたの妻サラには男の子はできていると。でサラはその時90なんです。89歳かな。だからアブラハムが100歳になる時に、またサラが190歳になる時に男の子生まれるんです。能力がなくなってます。更年期等に過ぎてます。どっちも。大事なのはこれ、ね、大事ですね。この信じることの第一歩目、問題を見続けないということです。認めてもって書いてます。これ大事ですね。認めはしてます。現実がね、現実を無視しろって言ってるんじゃないですね。信仰というのは盲信することじゃありません。現実はあるんです。しかし見続けないで主を仰ぎ見ました。で次に、彼は不信仰によって神の約束を疑うようなことをせずと。この2番目のステップが、神の約束を疑わないということですね。主が語られたのに、何かが起こるとすぐに揺らいでしまう弱さを私たちは、この私は持ってます。人の言葉、約束ってものすごく信じるのに、超信じますよ。今日もなりますバイブルスタディあることちゃんと知ってましたよ。佐藤さん信頼してますよ、私ね、人の言葉それだけ信じられるのに、神様が何だっけか、あの有名な言葉で、例えばです、いろんな約束あるけれども聖書の中に、私の神はキリストイエスにあるご自身の栄光の富をもってあなた方の必要をすべて満たしてくださいますってね、あれです。要するに信じられないとかね。人の言葉は信じられるのに、神の言葉は約束があるのに揺らいでしまう、疑ってしまうわけなんですね。で、ヨシュア記にこう書いてあります。21章の45節に、主がイスラエルの家に約束されたすべての良いことは一つもたがわず皆実現した。全部神が言われたことは実現するんですね。だから約束を疑ってはいけない。これが2つ目ですね。で3つ目、反対に信仰がますます強くなって神の栄光を返し、状況はマイナス面ばかりなのに、アブラハムはますます確信を強めました。その確信によって、なんと神を賛美してさえも いたわけなんです。これね、神を見てないと、神の約束だけ見てないとこれできないね。状況悪いのに。でも見て、見続けていたから喜びが出てきた、感謝が出てきた、賛美が出てきた。まだイサクが生まれてないのに、生まれていて いたかのように喜んでいたわけなんです。ちょっと危ない人なんですよ。ハレルヤ、ハレルヤ、ホッホッホ、ハレルヤ、ハレルヤって言って、何を言う、おめでたいんですかね、子供が与えられた。そしたらまだね、妊娠もしてないと。しかも おばあちゃん90歳、自分も89歳と、自分もね99歳と。ちょっと危ないね、うん、まあ、ちょっとほっときましょうということになるわけなんですね。でもそれを彼はやってました。約束の中にとどまっている人は喜びが出てきます。賛美ができます。私が賛美するとき、本当にこの連続ですね。イエス様によって救われ、神の国を受け継ぐ、まあ、さっきも歌いましたけれども、ますます信仰が強くなると、このように栄光を神にお返しすることができるわけです。で、次にですね、4つ目、神には約束されたことを成就する力があることを固く信じました。神の大きさを忘れないでいる必要があるんですね。どうしても自分の理解の中で、能力の中に神様を押し込めてしまう、弱さを私たちは持っています。自分にはこれしかできないから、神にもこれしかできないというふうに同列に置いてしまう傾向を持っているので、このいつも祈りの中で神がいかに大きい方、偉大な方であるかということを認めていく祈りが必要になるわけなんですね。だから初代教会で、このペテロとヨハネがですね、牢屋、この尋問を受けた後で戻ってきた後に、初代教会の彼らが祈ったのは、天と地と海とその中のにある全てのものをお作りになられた方、神様とこう言ってるんです、ね、全然変わってくるでしょ。そのユダヤ人に捉えられるということと、天と地と海とその中にある全てのものを作ったっていうのを、この天秤にかければいいんですよ。そして祈っていくわけです。そしたらもう全然違うわけですよね。イザヤはこういうふうに言いました。見よ、国々は手桶の一滴、はかりの上のゴミのようにみなされる。見よ、主は島々を細かい塵のように取り上げると。こんだけ大きいんです。日本列島が塵なんですよ、神にとっては。ですから神は必ず言葉を成就させます。イザヤの55章の11節で、私の口から出る私の言葉も虚しく私のところに帰っては来ない。必ず私の望むことを成し遂げ、私の言い送ったことを成功させると。だからこそ、ここ大事ですね、22です。だからこそ、それが彼の義と見なされたのです。義と認められるその信仰というのは、ここまで躍動的であり、積極的であり、攻撃的なんですよ。わかりました。信じるということが、神を信じることなんだと。その恵みを信じ、力を信じる、真実を信じる、信じることの方に戦いの要素があるんですね。私たちは何かをする方に力を注いでってしまうわけなんです。だから祈りが必要ですよね。でもやっぱり何かやりたくなっちゃうんだよね。その戦いの中の私たちは前に出てき、そして主のところに行き、信じて信じて信じて信じて祈っていく、賛美していく、感謝していく。神がしてくださるんですね。これが、その信仰が義と認められるわけなんです。だから教会でユダヤ主義っていうのがね、ガラテヤ書をはじめとしていろんなところに出てきましたけど、厄介ですね。立法によってその完成させようとするものが出てくるとですね、大変なことになります。教会は信仰によって義と認められた者たちの集まりですね。 そしてしかし彼の義とみなされたと書いてあるのは、ただ彼のためだけではなく、また私たちのためです。すなわち私たちの主イエスを死者の中から蘇らした方を信じる私たちも、その信仰を義とみなされるのです。主イエスは私たちの罪のために死に渡され、私たちが義と認められるために蘇られたからですと。このアブラハムがイサクについて神に抱いた望みというのは、 実は後に来るキリストの復活を信じることを表していたわけです。ですから神がイエス様を死者の中からよみがえらした方であることを信じる信仰を神は義とみなしてくださるんです。復活って何かというとですね、正しいと認められたということです。イエス様が十字架刑でつけられて、けれども復活したということは、何も悪いことをイエス様がしてなかったことを証明しています。あのダニエルのことを燃やしていただくと分かるんですけれども、その獅子の穴の中に投げ込まれてですね、そしてダニエルは言ったんですね、私はあなたに対して何の悪いこともしていませんってダリオスに言いました。で、神に信頼していたって書いてあるんですね、そこに。で、それと同じように復活するというのは、この人が確かに正しいと、この見なされるというか証明されたということなんですね。イエス様が行われたことが正しかったということは証明されたわけです。死もその打ち勝つことはできなかった。どうしてかといったら、罪を犯していなかったから、その罪による死から解放されていましたです、ね、そしてそれを信じる信仰は、その正しさの中に連なることができます。これちょうどイエス様が先頭になってね、私たちが後ろにこうなんかついていくようなもんですよ。みんなじゃあ手つないでね、この子どもたちがね、この例えば幼稚園の子どもたちが、幼稚園のね、保母さんこれ連れられてこうやって、で、保母さんが行くところにね、先生が行くところに自分たちも行くことができるじゃないですか。同じようにですね、私たちもイエス様に連なることによって、イエス様の復活の信仰を信じることによって、復活の事実を信じることによって、その正しさの中に連なっている者たちなわけなんです。そして私たちも死によって死ぬのではなく、罪によって死ぬのではなくて、その死に打ち勝つ復活の力も与えられる、死んでも生きるということなんです。義と認められる、私たちも義と認められるわけなんです。で、ここでパウロが罪のために死に渡されましたとイエス様、そうですね、罪のためにイエス様で、この義と認められる、このね、罪によって許されるということ、これはね、信じるの難しいと、それも信じるの難しいかもしれない。自分やっぱり許せないってのあるじゃないですか。自分も許せないし、相手も許せないっていうね。だからやっぱりこの許しの中に生きるっていうのも、その一つのハードルなんですけれど、その大きな信仰が必要なんですが、義と認められるっていうのはもう一つさらに上なんですね。義と認められるというのは、さっき言ったアブラハムの祝福ですよ。神の国を受け継ぐということ、そしてあらゆるキリストにある祝福を自分のものとしていくという、このとてつもない特権と恵みと祝福と、これを何にもしてないのに受け入れられていくと、受けることができるという、このことなんですね。この義と認められるというのは、で、神の国の中に入っていくことができる。で、これがもし私たちがそのこうすればうまくいくである、こう認められていくようにして、神に認められようとする、人に認められようとしていく、自分の基準を設けてそれによって従っていこうとするって、これをやっていったら、その祝福はないんですよね。でも意外にやっちゃう。だからここで大事ですね。義と認められる、恵みがある、で、ここの中に立っていく必要があるんだよということなんですね。まあ、今日はね、この4章はもうちょっとこうベーシックな話で、今の話っていうのは実はね、ガラテヤ書にね、もっと詳しく書いたんですね。ガラテヤ書はその、信仰によって始まったのに、この立法によってそれを完成させようとするという過ちについて書いてありますけども、ユダヤ主義っていうんですね、それがね。最初は信仰によって始まるんですよ。でもそれからこの行いによってね、完成させようとしていくと。けれども、まあ、それもちょっと加えながらですね、今日はお話しさせていただきました。ではお祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございます。 アブラハムを私たちが父と仰いでいくためには、父に習う子供のようにアブラハムの信仰に習っていくこと、今知ることができました。お父様、どうかあなたが今ここにいる一人一人、このものも含めて信じきる信仰、この賜物を与えてくださいますようお願い申し上げます。私たち本当にこの中に生きることによって、あなたの素晴らしさの中に生きることによって、あなたの恵みに生きることによって、あなたの愛に生きることによって、そして祝福が流れていく、これを信じたいと思います。たとえ状況がそう見えなくても、イサクが全然胎の中にいないのに信じたように、その中にとどまって喜んで、そして本当に単純に信じて歩ましてくださいますようお願いいたします。感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りを捧げいたします。アメン。